どうぞお伝えください。私たちを愛して十字架にかかり3日目に見られた主に期待しながら御言葉に行きたいと思いますが、今日はですね、白馬英道祭に、南西教会から5つ出したんですけれども、そのうちいくつかはもうすでに見てもらったやつなんですけれども、1つはですね、最後に特刊工事作ってくれましたけれども、オンライン礼拝の案内映像をですね作ってくださったので、それと一回見ていただいたんですけれども、ちょっとだけ手を加えて出すことになったんで、岡田牧師の証のやつですね、岡田久枝さんの証のやつですね、それをちょっと見ていただきたいと思います。じゃあ、オンライン礼拝 の紹介動画から、短いです、これは CM なんで。
世界中どこにいてもオンラインで礼拝に参加することができます。長崎エルサレム教会では毎週日曜日月曜日オンライン礼拝が出されています。パソコンからスマートフォンからでも礼拝に参加することができます。
どんなに親しくなくても主がおいるようなのです。自分はダメだと思ってもそのダメなあなたを主がおいるようなのです。
はい、ありがとうございました。iPhone で作られたんでね、音声が綺麗に入ったはずだったんだけど、ちょっと拡大したらちょっと音声が、ね、乱れてましたけども、ただ短い時間で非常に内容はとってもいい映像だったんでね、本当に感謝をしたいというふうに思います。ぜひオンラインのね、紹介を皆さんいろんな方にしていただければというふうに思います。もう一つは以前一回見ていただいたんですけれども、岡田さんの後ですね、ちょっとだけ、加えて加えて、やりました。もう一遍見ていただきたい。今日の説教と関係していくのでよろしくお願いいたします。
暗闇を消し去る光、光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。ヨハネの福音書1章5節。イエス・キリストを信じると永遠の命が与えられます。この命は人の光です。光があると暗闇は存在できなくなります。あなたの心の中にある悲しみという暗闇、憎しみという暗闇、諦めや嘆きという暗闇、怒りや憤り、投げやりや無気力、いろんな暗闇がこのイエス・キリストの光が輝き出すと、その光の中で変えられ消えていくのです。一生懸命働いて病気になり、舅さんに気を使い、心も自律神経失調症という病気になり、その結果可愛い3人の息子と夫を競技離婚で失った方、ご婦人がいました。彼女は悲しみと嘆きの果てに自殺未遂を3度も繰り返し、両親も兄弟も慰めることもできず困り果てていました。しかし教会に来てこのご婦人がイエス・キリストに出会い信じた時、彼女の内側から喜びがあふれて突き上げてきたのです。まさに突き上げてきたという感じでした。彼女は今夫と和解し、子供たちと共に生きています。イエス・キリストは光、暗闇に打ち勝つ光です。あなたをイエス・キリストは助け救うことのできるお方です。あなたをイエス・キリストは愛しておられます。
こんにちは。
こんにちは。
今日は自律神経失調症が癒されて本当に笑顔に変わった岡田 田さんにインタビューをしてみたいと思います。病気だった当時どんな様子だったんですか？
病気だった時はですね、本当にカレーライスをですね作る時も、もうですね材料がですね、カレーライスは何と何を使ったらいいのかって、そうですね、考えるもう力がなかったです。そしてですね、もう体がですねボロボロになって、抜け殻のように自分はですねなっていました。そしてその当時ですね、私はなんて世界一不幸だなって思っていました。
その岡田さんが明るくなるきっかけがあったと聞いたんですけど、どんなことがあったんですか？
それはですね、お布団の中にですね横になる毎日が続いたんですね。そして神様助けてくださいってですね声を上げました。そしてですね、その後にですね、私は兄がいまして、その兄がですね電話をかけてくれて、そしてですね教会にですね、本当にですね行くきっかけをですね、教会に、行くきっかけがですね与えられました。
教会に行ったらどんな感じでしたか？
教会に行ったらですね、なんかほっとしたんですね。なんか自分がですね、とってもなんかもう悲しみにして、本当にもう世界一なんてこんなに不幸だなと思っていた自分が、なんかほっとする場所をですね見つけました。
そしてさらに突き上げるような喜びがこう湧き上がってきたと聞いたんですけども、そうなっていったきっかけは何かありましたか？
それはですね、神のですね言葉、私がですね洗礼を受けた時にですね、神の言葉がですね与えられました。それはあなたの悲しみは喜びに変わりますというですね言葉がですね与えられたんですね。そこからですね大きくですね変わってですね、悲しみがですね本当に喜びに変えられていきました。
ありがとうございました。岡田さんは今ですね、もう本当に最高の笑顔というか、今日はこんな心からの体験談を話してくださっていますが、いつももうすごく明るくって、私たちが慰められています。今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ぜひ映像祭ですね、ちょっと映像としてはねいろいろでしょうけど、中身はね本当に神様の素晴らしい証なんで、たくさんの人に持ち帰るように祈っていただきたいというふうに思います。それでは聖書の方に入っていきたいと思いますけども、今日はヨハネの3章16節もう一度お見せします。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された、それは御子は信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。これは聖書の中の聖書って呼ばれています。この太い分厚い66巻ある聖書を一言で言えば、この3章16節になる、ヨハネの3章16節になっている、聖書の聖書と言われている言葉ですね。で、今日は伝道会ではないので、ここからこう福音宣教というよりは、この御言葉をですね、これで神はっていうのは、父なる神様は実にその一人子イエス・キリストをお与えになったほどに、この世っていうところに自分の名前を言ってほしいんですね。で、私だったらユダヤ系の誠を愛された、どなたでもいいですけどね、その自分の名前を入れてほしい、本当に自分を愛してくださった、それは御子イエス・キリストを信じる者が一人として滅びることなく、信じる人は誰一人滅びることなく、全ての人が永遠の命を持つためであるというこの言葉なんですね。まさにその通りですけれども、でイエス様を神様は私に与えてくださったんですね。で、どうしてくださったかというと、私たちは本来神様と本当に神に作られて神と生きた交わりをしたんですけど、神様から離れてしまった結果こう、神と交わりなくなっちゃった。だから神様いるような気もするけどいないような気もするというのが一番正直だと思うんです、信じる前は、ね、ところがイエス様が来て私の代わりに罪も呪いも裁きも病気もこの地上で許される全ての悲しみや呪いや問題の罪の結果ですね、全部その罪の結果の全てのものと罪そのものを引き受けて十字架で代わりに死んでくださったわけですね。だからそれで私たちはもうそういうことから完全に解放されて、許されただけじゃなくて解放されて、そして私の代わりに今別れすれば地獄読みに行って、そして三日目復活したので今も生きている、その勝利した私の代わりに死んで終わったんじゃなくて 復活して勝利したイエス様が私に住んでる。許されておしまいじゃなくて、それに勝利された神様が住んでるから、この勝利を歩んでいける。で、最終的には永遠に命で天国に行けるんですけども、この地上にあってもその天国を前味わいしながら神様と共にその勝利の人生を生きていけるんですよ。本当に命をかけて愛されてるんですよっていうことなんですけども、もうこれみんな知ってるはずなんです。知ってますよね、エス様の死んでるからね。で、よくわからないなっていう方がもしいたら、実は今回ね、殉教世界の時にパウロ牧師は3つのことを言われて、1つは天国のこと、最後は福音宣言の時、2つ目がね、神を知っていたって言われたんです。で、よく神がわからない人は心配しなくていいって、これから神様がわかるようになってくるって言われたんですね。で、それは神様と交わる中で進んでいく中、共に行く中で分かっていくんですけども、じゃあ神様を知れば知るほど神様が本当に愛してくださっている、そして神様は本当に天国の喜びを天で上げてこの地上でも与えてくださる、それが分かるんですね。じゃあどうすればもっとそれを味わえるのか、どうすればもっと分かるのかってことを今日学びたいんです。この御言葉は頭で知ってるけど、それが私の人生に具体的に本当にその通りって、本当に愛されてるって、本当に命の中で起きるってことは素晴らしいって、こう心の底からそう思えるかどうかっていうのは、それを実際体験してるかなんですけども、どうすればそれを味わえるのかってことなんですよね。で、3つです。まず先に3つ言います。その後具体的な話をしますね。まあ、いろいろあると思いますけど、今日は3つに絞りますね。1つはですね、この十字架を通して私は何の恵みを受けたかというと、イエス様がやってきて私の身代わりに十字架に死んでくださって復活されたので、神様と私たちは交われるようになった。交わるっていうことはありなかったら関われるようになった、もっとか話せるようになった、お祈りできるようになったんです。何でも言ってよくなったんですね。で、この祈りっていうのはね、すごい恵みなんです。今見ましたけど、祈りは一方通行じゃなくて両方なんですけども、神様に祈ることができるんですね。あるいはこうお話できるんですね。関わりができる、交わりができるんですね。で、ところがある方はそれを十分生かしてない、なんかそれは難しく考えてるからです。なんかきちっとした立派なお祈りをしなきゃいけないとか思ってたりするとできなくなる。で、もちろん神様を褒めたたえ感謝とかとっても大事ですけど、もっと神様と親しく交わっていただきたいんですね。こういう形でも分からないけど、本音で祈るっていうんでしょうかね。本当に自分の心をそぎ出して祈ってほしい、こうね、神様に祈る。で、祈ると神様が答えていきます。いいですか。こちらが神様にこう祈ると神様は答えていきます。すぐに答えられる場合もあれば、ある期間待ち望まなきゃいけないこともあります。これは前話しましたね。ある時間を神様が交わりたいと思ってるからね。でも必ず答えていきます。その答えは私が願った通りの答えの時もあれば、えっていう時もあるけど、えっていう時は言えばいいんです。そこなんとかってね。いや、そうか、それ交渉が始まる。だから交渉していいんですよ、神様と。で、神様愛の方だから、そこでもっと密接になってきて、ある時は絶対譲りません。神様は愛の方だから、もう本当にまずい時は。でもある時は譲ってくれます。もうね、だってロトだって逃げるときね、山行けって言ったらね、近くのことがいいって、じゃあ分かった、これも聞こうって近くにしてくれたじゃないですか。聖書見てるといっぱいあるんですよ。ロトのところだから、ついでに言えば、アブラハムがね、神様が交渉したときに50人、45人、40人、30人、20人、10人って言ったんですよね。どうせなら2人っておけばね、助かったのにね。どんどん増やしていったの、ね。ある方が叩き売りとか言って、そういうこと言い方しちゃいけない。でもあれは本当に神様と、あれアブラハムは本当に親しかったんですね。ああいうことが言える関係だったんですね。そうなってますか。もっと親しく神様と交わってください。実は神様近づくとね、喜ぶんですよ。一見怖そうに見える人は結構近づいていくとね、実はすごく優しかったりね、本音でいろいろ話してくれて近づいてきたりするんです。で、神様を間違って恐れてる人いますけど、もっと素直に大胆に本当に自分の気持ちを正直にいくと、神様は交わってくれるんですよね。以前も言いましたけどね、もう去年亡くなった、1年経ったかな、野村克也っていう監督がいたんですけど、ヤクルトの監督がなかったんですけど、阪神の監督したときに新庄っていうのがいてね、で、新庄はなんかユニークな人だったんで、野村克也ってミーティングをすごくするんです、ヤクルト時代2時間ぐらい。だからですね、いきなり新庄はね、初日にキャンプの初日にですね、監督室に行ったんですよ。いきなり言ったんですね、監督、小学校の授業45分だと思うんですけどって言って、はあってね、それはですね、人間の集中が45分50分限界だと思うんですってね。それを過ぎたら、せっかく素晴らしいお話も入ってこなくなってしまうしとか言ったらね、野村かってて面白いね、ああそうか、なるほどなとか言ってね、それでね、意外なんですよね。それでその日のミーティングね、どうしたかというとね、45分ぐらいからこうチラチラ見てね、50分まで行ってたのかな、でチラチラ見てね、 それで51分で終わった時にね、あ、新庄君1分過ぎたらすまんとか言ってですね、言ったんですってヤクルトの選手がやってきてですね、お前監督に言ったのかって言ったらね、おお言ってお願いしたら本当に聞いてくれましたって、ね、びっくりしたってみんなでもね、新庄と監督はすごい仲良くなったんです。何でも素直に言ったんです。で実はね、あの同じ、あの今度ベテランのね、なんだっけ、あの楽天でホームランを取ったの、あ、名前ど忘れした、中村だったっけ、中日時代にホームランを取ったけど全然ダメでね、で名村が来てからまたホームランを取っちゃったので、この人も最初無視されてね、怒ってたんですが、懐に飛び込んでいろいろ言ったらね、いろいろ話してくれてね、もうコロッと変わったの、まあ、今のは全部人間ね、神様に対して間違った恐れとか変な遠慮してる人いませんかね。もっと本当に素直にストレートに本当に自分自身を正直に出して神様と言ってみてほしいんです。でもちろん神様愛の方だからそれはダメだよということもあるし、時としてね絶対譲らないこともあります。神様が本当に愛の方だからまずいことはまずいから。でも結構ねこう神様と話すとね、いろいろこうね情報していろいろつかさんですね、交わってるからなんですよ。まず本当にそのところに行って祈る、これ特権なんですよ。クリスチャンの十字架を通して与えられたすごい恵みなんですね。これをもっともっと用いていただきたい、神様と言って本当に。そうすると神様と生きてもらえる。でその時に神様今度は帰って、あの私が言った後答えてくれるんですけど、もちろん祈ったら思いのうちにいっぱい来るけど、思いの中には自分の思いもサタンの思いも来るから分からなくなることあるんですけども、一番分かりやすい2つ目のポイントね、神の語り曲に行く一番分かりやすいポイントはね、聖書なんです。もちろん予言もそうなんですけど、予言は吟味しないといけませんし、あの聖書だってね自分の思い込みで読むことあるけど、でも基本は聖書なんです。神の言葉に触れるかって、今日特別なことは言いません、ものすごい基本的なことなんだけど、でも実はそれがすごい土台なんです。神の言葉に触れてるかどうか、この主の言葉に触れてるといいんですよね。そうするとね、神様のねなんか愛とかね、あの、まあ、私好きなこと言うと、あのキリストの息遣い、神の息遣いが聞こえる。主と常に交わっている人はそのこの 主の息遣い、主のそばにいつもいると主の息遣いが聞こえる。同じ言葉を言ってもその言葉に込められた意味が分かってくる。一緒にいるとたまにしか会わないと詮索と推測がいっぱいはびこる本当でしょ。でもいつも一緒にいると分かりますよね、だんだんね、人間どうしても神様ともっと御言葉に頻繁に触れてるとね、いいんです。で御言葉もね読んでるとね、だんだんだんだんね、同じ箇所を読んでもね違うんですよ、示されて味わうことが。今日あの修法に書いてきましたけどね、これあの列王記のね、いつもこれ祈祷会で説教したんです。でもっぺん説教しようかと思ったけど、今日ここが示されたからこっちに書きましたけど、これはエリアがね、逃げたところ、19章のエリアが450人の預言者と戦って勝ったんです。すごいでしょ、450対1で勝った、あの男性が好きなところですね、18章。その次のところでね、エリア逃げるんです。イデベルっていうね、アハブの王様の、ね、奥さんがいてね、アハブの預言者を450人殺したん、一人で戦って勝って。でそれをあのアハブがイデベル奥さんに言ったら、イデベルっていうのは すごい女性なんですけど、これはあの神様に敵対しますけど、その人がよく、まあ、うんと砕いていますよ、あの、ね、よくもやってくれたわねって、あんたも同じ見直してやるってうんと砕いて言ったら、そういうふうに言ったわけです。そしたらね、あの450人を相手に勝ったエリアが恐れて逃げたんです。ほっとしませんかある方がね、女性の一声はそんなに弱いのかとか言ってましたけど、そういうこともあるけど、それ以上にね、エリアは疲れてたんだと思います。すごい大きな仕事をしたり、まあ、要的に言い方ですが仕事をしたり、神の働きをしたり、あるいは大きな仕事をやったり、責任をあること任されて終えたら、例えば今回殉教生活終わって本当に祝福されてよかったと思ったらね、ほっとするけど、嬉しいんだけど、ほっとしたらね、やっぱり体は疲れる。寝てなかったりするとやっぱり疲れがどっと出る。緊張してる間はいいけど、バッて。聖書ってね、聞いたこと書いてないんですよ。エリアは素晴らしい歌だったけど、体持ってる人間だったんですよ。疲れたんだと思います。本当に体も心もやっぱり緊張の中で戦ったから。そしたらその一言でね、逃げるんです。同じエリアですよ。でこれはね、よくね、信仰がね、神の言葉じゃなくて人の言葉に出すとこんなに弱いって言われますけど、そういう形ではなんかエリア不信仰みたいな感じで、確かに不信仰なんでかわいそうですよね。あんだけ戦したから疲れたんですよね。で聖書を読むとね、私発見したんです。神様は一切エリア怒ってないんです。不信仰なんて言ってないんです。 なんであんだけ戦いしたのにか、まあ、たかがイデベルの言葉にそんな逃げちゃってどうしたんだお前なんて言ってないんですよ。天使をやってきてですね、あのエリアがね逃げてね寝ちゃってんで、まあ手寝じゃないですけど疲れて寝てたらね、そっとねさ触って起こすんですよ。触ってこの前も言ったけど触るっていうのはね優しいですね。バンバン叩かない、起きろなんて言ってない、ほら起きなさいって、しかも ね起きなさいって、ね、食べ物があるからって起きて食べなさいって。私ねあの大阪出身で食い地張ってんです、こういうの大好き起きて食べてごらんって。エリアはねお腹も減ってたんですよ、真面目に本当に戦った後疲れ切ってて、それでも寝てたんです、睡眠不足だったでしょね、バスクした。そしたらね起きろなんて言わない、起きなさいってほら食べてって言われたん、ちゃんとね食事用意されてる、食べるでしょ。エリアねまた寝るのありがとうございましたと言って食べたらねまた寝るの、よっぽど疲れたんだよね。天使は一切エリア怒ってないんです。次来た時にこういうんです、次またほら起きてってもう一遍です、からさせて、ね、で起きろなんて言ったと思いませんよ、ほら起きなさいって起きて食べてって待てるの。でも今度は違う、2回目は旅はまだ遠いのだからって言うんですよ、ほら起きて食べてごらんって言って、その後2回目に言うんです、旅はまだ遠いのだからって。これでも分かりますか、まだまだあなたにやることがあるんですよって。エリアは逃げていった時にね、もう神様十分です、早く殺してくださいって、今言いましょうか、はあ、神様天に早く帰りたいって、天国がいいってものすごい気持ちがあるやったわけですね。そしたらまず食事をして十分休ませてあげて、体が回復してお腹も膨れた時に言うんですよ、まだ旅は遠いんだよって、まだやることあるんだよって。そしたらエリアはね40日40夜歩いて神の山まで行くんです。力を得たんです、食べ物だけじゃない、体も心も力を得たんです。本来神の歌だから、まだ使命があるんだよって、役割があるんだよって、人はね自分の役割とか使命があるとね生きれるんです。自分がいても何の役にも立たない、自分がいても世話かけるだけだと思うとね早く死にたくなるんです。でも自分が誰かの役に立ってる、自分に何か役割があるんだと思うとね生きる力が湧いてくるんです。でもいきなり言ってないよね、疲れ切ってる時にさ起きて食べてって言ったわけで、2回目に言うんですよ。これね今までその気づかなかったけどね、先週読んでた時にね発見したの、すごい神様深いなって。だってあそこで一言も不信仰だとかね、何逃げてるんだとか言ってないんですよ神様は。そしてエリアが40日行った後にそこ神の山ホレブで、まあ、いろいろあるんですね、やり取りが。で神様からの使命をいただくんです。今日はテーマじゃないからそれ以上言いませんけど、何を言いたいかというと、聖書ってね毎回毎回あなたに語ってくることがあるんです。3つ言います。1つはね、ちゃんと知識して、知識でね理解することは必要です、頭でね、わからないことは質問してください。でももっと大事なことは心で読むんです、心に響くんですね。でうちの妻が高校時代なんかある家庭の家庭集会に行ってね、聖書の話を聞いてるときにね、あの言ってたんですね、1週間に1回行くんですけどね、あの1週間に行く心のお風呂屋さんって言ったそうですねまあ今あんまり銭湯ないですけどね、スーパー銭湯とかあるそうですけどね、心のお風呂屋さん、ね、本当にこう、ね、神様の言葉を聞くと心が現れるっていうか、本当になんかこうまた元気になって力が生きれるっていうね、御言葉ってねあなたを生かしてくれるんです。もっと深く言えばね、あ、理解するがとっても大事です。で心で、ね、読むことによって本当に力を受けますけど、もっと大事なのは霊の糧なんです。私の血に住んでいる本体が霊的存在だから、エス様の死で聖霊が与えたから、その霊の糧なんです。霊が強まることがすごく大事なんです。あの食事今日朝食べてきたかどうか知りませんが、食べてこられた方は何食べたって聞いてパッと言える人と、何やったかって人もいると思うんです。何やったかって、あ、すみません大阪弁かな、何だったかなっていう人は忘れてるけど、その食べたものは栄養になってるんです。昨日の夕飯覚えてますかね、先週の日曜日の夕方食べたものに覚えてますかねわからないかもしれません。でもね、食べたものは栄養になってるんです、体の力に。時々甘いものばかり食べ過ぎて糖尿のことあるから気をつけて、ね、だけども普通栄養になるんです。美味しくても美味しくなくても力になるんです。聖書の言葉は霊の糧で、感動する時もあればよく分からない時もある。読んでて何を読んだんだっけってね、こんなんじゃ読んでも意味はないってサタンこれで言うんですよ。意味ないよって、意味あります。霊の糧なんです。騙されないでください。言葉に触れるとね、その時ねパーッと取ってるけどね、後でね祈った日ふわっと思い出すんですよ。これがね神様だって思い起こさせるって書いてあるから、ね、こう御言葉に触れるんですよね。で言葉で聖書を語ってくるんですよ。祈ってたことに対して答えとかね、あっとかね本当にあるんです。後で話しますから、ね、そして3つ目が、 その神と生きた交わりをするのは十字架を通しての恵みね、あのこっちだけじゃなくて聞くこともできる、神様の声聞くこともできるってすごい恵みですけど、もう一つはね、イエス様を信じたら私たちは生まれた、永遠の命を与えられて、でも肉のことを考えたらね、私は生まれた時、私は木原康子っていう母から生まれた、父は木原忠春だった、木原愛子と信子ってお姉さんがいた、で実は一人もう一人流弾した子供がいたそうです。でその家族に生まれた、私は、私は木原誠で個人で生まれたけども、でも同時にそれは木原忠春康子愛子信子っていう家族に生まれた、分かりますよね。で特別な事情がない限りは普通その家族の中で成長していく、いいも悪いも含めて、まあ、いろんな理由があるからね、そうでないこともあると思います、私個人をしてますからね、でもそうなんですね。で皆さんイエス様を信じた時生まれるんです、で間違いなく個人として救われたんです、あなたが救われたんです。でもそれは、まあ、例えばここで救われたら長崎エレサム教会という教会とともに救われて、そこで運ばれる、もちろんいつかどこかで使わされていって構いません、どんどんね道具屋でいってください、でも教会とともに救われたんですね。この教会とともにある時に神様の愛ってすごくわかるんです。これはそれを知ってほしいですね。で具体的な話いきますね。まあ、今お母さん見ましたけども、まず以前話したことあるけど、小須田さんね、小須田さんはですね、あの今長野のね開拓農園のね若大将だったんですね。で彼はあのね、そこで、まあ、後を継ぐことになって大学に後を継いだんですね。でまあいろいろお父さんに反発することもあったそうです。ところが福岡にあの主の父が来て、牧師になって福岡来て、あ熊本行って福岡来たんですけど、福岡の牧師時代にお父さんも70中盤でした、電話かかってきた、お父さんクリスチャン、3人お医者さんがいて、主治医と共に3人ね、結構専門ついてくれたお医者さんがいて、で3人のに言われた、あなたはがんですって、肺やったかな、すみません確か肺だったと思う、間違ってごめんなさい、3つぐらいがんがあって、もう年を取ってるから手術はできないし、もうこれは手術はできません、でもうはっきりクリスチャンとしてって前もって言ってあるから告知された、あと半年ですよって。でお父さんは自分で電話してきた、小須田めぐみっていうからね、めぐみってね、あのあとおじさんから半年だと言われたら3つあるそうで、もう、ね、手術ができないそうだって、あそうって聞いたんで、ね、彼はですねそれを聞いた時にですね、まあ、70中盤なんですけども、なんか、ね、そういう時にね面白いですね、反発したことを思い出すって、なんかいろいろ目をかけたなって、それでね、でしかもね自分は後継ぐはずだったのに、自分はもう献身して牧師になっちゃったでしょ、だから開拓農園はお父さんの時代で終わって農園をやめたんですね、もうね、そういうこともあってね、なんかね本当にお父さんのことを思ってね、あのね、奥さんと一緒にね、遠く神様お父さんの癌を治してくださいってね、真剣に始めた、また祈り始めた、神に向かってどうか治してくださいって、毎日毎日お母さんと奥さんと一緒に祈り始めた、自分のお父さんのために、遠くこの癌を治して消してくださいって、もう半年と言われてますって、三人の人みんなが言いました、でもどうか神様お願いしますって真剣に始めた、毎日毎日、しばらく経ったらですね、毎日聖書読んでる、まあ、ディボーションって言いますけどね、長崎では朝新約聖書アンテオキと長崎と2箇所、夜はとあの長崎の箇所1箇所、知ってますかね、知ってない人は週報の裏にありますから、ぜひ読んでください、ね、ぜひ読んでください、語られますか本当に。でね、その時ね、彼の夜 のディボーションは列王記だった、第二列王記の、5章の、あ20章の5節6節、こちらで言いますね、第二列王記の20章の5節6節だったんですね、言ってあると思うんだけど、出るかな、言った、はい出たね、はい、5節の中盤から、20章の5節の中盤からね、格好ながら、私は、あこの、私はあなたの祈りを聞いた、あなたの涙も見た、見よ私はあなたを癒す、3日目にはあなたは主の宮に登る、6節私はあなたの寿命にもう15年を加えよう、この言葉がね、うわーっと飛び込んできたんですって、神様から、私はあなたの祈りを聞いたって、涙を見たよって、そしてですね、主の宮に登る3日のうちには、お父さんもっぺり会いできるって、教会行けるって、で、15年超えよって、はっきり語られたんですね、なんか、それでね、すごい平安が来たんですって、あ、お父さん大丈夫じゃないかって、そしたらですね、本当にそこからどんどん元気になったんです。で、がんは消えたんです。で、その3人の先生はびっくりしてね、みんなね、こんなことは普通ないってね、奇跡だって言われたんですね。それでね、数年前亡くなられました。その時スッて行かれたんですね。ちょっとあの山登りかなんかして、山登りですけど山登りしてた91歳、91歳で山登りしてる時になんかでスッと、本当にクリスマスですっと手に返してくださったんですって、91歳で。でね、15年ちょっと生きたんですって。で、実はその治った時にお父さんに言ってね、実はお父さん祈ってたんで、そしたらこういう言葉が与えてね、 本当に治ってよかったねってお父さんねすごい喜んだんですって、クリスチャンだから二人でね、すごいね、神様って本当に素晴らしいって喜んだ。それで告別式を彼がした時に、あ、本当に15年生きたって、15年と少し生きたんですって。それでね、神様ってすごいなと思ったって言うんですよね。そういう時にね、神の愛ってすごく深く感じるんです。本当に聞いてくれたって、しかも具体的に語ってその通りにしてくださったっていう、これ、ね、祈る時答えてくださるんです。言葉を通して語ってくださるんですね。でね、もう一つね、実は今日見てもらおうと思ったけど時間がなかったら見てもらう、今度見てもらいます。今回栄道祭に出すにあたってね、殉教祭後の直前にね、ダビデ前でもしくは私メールが来たんです。こんな時に申し訳ありませんとか言ってね、イスラエルちゃんがね、なんか映像を作ると、ついてはナレーターに私の奥さんになってほしいと。普段ならお喜びするんですけどね、私一生思いましたね。いや、こういう時期に言われてもなと思ってね。で、一応妻に言ったん。妻はですね、喜んでやるって言うんですよね。私思いましたね、もうちょっと私の言うことを喜んでやってほしいんだけどすいません、今の余計な一言で死に怒られました、すいませんそれでね、やるって言うんですよね。呼ぶのは好きだからと言ってね、何があったら奥さん、イスラエルちゃん、まあ、おじいちゃん、奥さんの秀子さんのお父さんが本当に奇跡的に救われて天国行くんですけど、その話ね、それを江戸川さん、長崎、覚えてますか、長崎来た時前田さんが泣きながら説教したことですね。で、ダビデ前田、奥さんの秀子さんがのお父さんは本当に穏やかな人で仕事もよくできる人だったんだけど、お酒にやられてしまった。お酒飲んでちょっと飲んでみてアルコール中毒になった。明らかにアルコール中毒、いわゆる、なんかアルコール依存症で、人格が変わるんです。本当に変わるんです。普段は穏やかな人で仕事もやる人なのに、変わって暴れて、フライパンでなんか浮いつけるとか、そういう感じの人、ね、映像見たら分かりますけど、ちょっと本当に変わったんです。それで、しかもそしたらもうその酔った勢いでパチンコ行ったりと、お金をもう全部使っちゃって、それで奥さんはもう最初にいた人がダメで出て行っちゃった。で、秀子さんと弟がいたん、弟も出て行きました。秀子さんも出て行きました。お父さん一人になって、それでもアルコールでやめれなかった。で、入院したんです、病院にね。それでもう本当にもう孤独な人生を送ったんだけど、秀子さんはその後精神病院に入って、ご存知のようにそこからダビデ・マインド・ボクスと出会って本当に救われて全く癒されて解放するんですね。そしたらクリスチャンになった後に病院から電話がかってきたんですよ、秀子さんのところに。あ、お父さんがもういよいよ危ないって、まあ、ゴブゴブ、まあ、はっきり言ってまず無理でしょうと。だからもし会わせたい人がいたら会わせておいてくださいって電話があってきた。で、秀子さんは自分が会いに行ったんですね。本当のお父さん死にそうだったの。これでお母さんと弟に電話したの。そしたらね、自業自得だって、もう会いたくないって、それ自業自得、会いたくないって。弟の方は、いや、もう今更言わないでくれ、もう関わりたくない、もう変わらせないでくれって言われたんだ。で、実は秀子さんもクリスチャンになる前は殺したいと思うぐらいにくかったんです。で、そう思われても仕方がないようなことをしたんです、お父さんは。だから、そのお母さんや弟を責めるというより もうそうやって当然なんです。秀子さんは分かるんです、自分もそう思ってたから。でも、それでそうやって言われた後に、ね、映画ではね、なんか普通に分からないけど、実は電車なんですけどね、もう一目はばからずね、お父さんのことを思ったらね、なんかかわいそうになってきて、ってのは自分が病気になったでしょ。でクリスチャンになった後に、本当に病気になった時にやめようとか変えようと思ってもね、もうどうしようもないんですよ。どうしようもない、もうそうできない自分がいるんですって。その自分を体験したから、お父さんもあれもうどうしようもなかったんだろうって分かったんですって。そうしたらね、お父さんのこと思ったら、もう電車の中で一目はばからず涙が止まらなくなっちゃって、もう泣いたんですって。このお父さん死んでいくのかって、お父さんにしていて何だったろうと思ってね、もう涙で止まらなくなった。で、それで前田牧師ね、ご主人に言って話をして、で祈ったん、神様に祈ったん、もしお父さん元気になったらって、これダビデ牧師が言われたんですね。分かった、うちで引き取ってあげようって。前田牧師って優しいです ね、怖いとこもあるけど優しいんです。それでねこう言ったん。そしてね、ひで子さんがね喜んで、そしたらね、そっからですよ、それ言ったら奇跡起こったんです。お父さん回復したんですよ。言われました、すごい生命力ですねって言われた先生が、元気になって、本当に元気だな。そして引き取ったんです。引き取ったんだけど、やっぱお酒やめれないんです。 で薬もらったら何とかっていう薬です。その薬はね、飲むとあえて酔っ払った状況になるんですって。それでそれでさってことをやってお酒を飲まなくするんです。ところがだからその薬飲まない、本当のお酒を飲んじゃう、ね、やっぱりやめれなかった。それでね、ひどこさん救われたもんだからイエス様が帰れると思って一生懸命ね伝道するんですけど、他の時は別に穏やかに普通にしてくれるんだけど、イエス様の話をした途端ね、うるさいとかね、黙れとかね、怒ったりですね、それこそまたね、こう手を挙げそうになったりね、もうどっか出て行ったりね、明らかに霊的な反応でねぶつかるんですって。それでね、もうダメだと思ったんですって。今度もそしたらね、聖書に出たんで、ディボーションいつも、ね、それではね、主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます、よく知ってる言葉ですけど、その言葉がねスーッとこれに入ってきたんですよ。で彼女は思ったん、きっと救われるって。これでね、全然不可能なんですよ、祈り始めたんです、神様に毎日毎日始めたんで。当時長崎に来たん、その後引っ越して長崎に、ね、でお父さん絶対教会来ないですよ、半端したから。でしたらね、ある時ね、部屋から出てこない、3日間ぐらい。であんまり心配していったらね、お父さん爆死してるんですね。で死んじゃうんじゃないかと心配したの でずっと毎日それでね祈ってたんですよ、夜中にね。で夜中の2時頃突然起きてきてね、スーッと起きてきてね、一生懸命祈ったら、その聖書を開いて読んでたそこにね、隣にスーッと静かに座ったんですね。で前だったら聖書とか祈ったらね、パッて行くのにね、ずっと座ってたんで、どうしたのって言ったらね、いやーちょっとなんかね、すいません、あの北九州弁で言うんですけど、わからないやね、あの飲みすぎたみたいだって言ってね、あそうって言って、ね、でしばらく経ってね、あの休んだ方がいいよってまた眠りに行ったので、あそこでは電話になってますけど、あの江戸ではね、実は蒼天に来られたん、次の日ね、ご主人と一緒にで話を受けたんです。で言ったんですよね、それはねきっと神の問いが来たんだと思って、伝道してごらんって、救われるからってね。帰ってすぐね部屋に入ってね、前田さんがね、お父さん、イエス様信じてみなんねって言ったんですって。お父さんね、大きくうなずいたんですって、正気です、その時正気で。それでひどくさんびっくりしたんですって。それでね、じゃあお父さん祈ろうって、前田さんについて大きな声でしっかりちゃんと心から祈ったんですって。びっくりした、疲れちゃった。それで終わらない。数日後、お父さんの部屋にですね、前田さん、ひどこさん、いつもの掃除に入った。もういつも、ビールとお酒の空瓶空き缶がいっぱいある。ないんですって。お父さん、ビールの空瓶とか空き缶どうしたのって。これもあの北九州弁だけど言えないんですけど、あのいや、あれからタバコもお酒もいらなくなった、いらなくなったことある、いや分かんないいらなくなったって、あのいらなくなったって言ったんですって。本当にないんですって。天に帰る日まで彼はお酒もビールもそれ以来お酒もタバコもやらなかったんです。ありえない、本当に疲れちゃった。見事ですよね。でも長崎では教会来なかったんですけど、平戸行って神戸行った時に教会に行きたいと言ってきて、毎回毎週教会になって、でそのうち誰よりも教会準備して玄関来て早くしろってみんなが良くなったんですってそれで白馬キャンプまで行って、白馬キャンプで手を挙げて賛美してて、ひろ君がお父さん白馬キャンプで手を挙げてからびっくりしたんですって。ありえないって言って、これね、言葉が来て祈ったん、教会と共に救われて帰られてよかった。でいつも黙って出て行ったりするのに、ある時ひでこさんにわざわざね、行ってくるぞって言って出て行ったんですって。その日戻ってきた後、あの落とし取った方にあるんですね、あのお餅をね、あの詰まらせてしまって帰ったのに、で召されちゃうんです、天に帰る。でもね、結構スッと帰っちゃったんですね。でその夜のディボーション、またディボーションですよ、読んでたらね、彼は自分の国に帰っていったって言葉にね、明確に語られたんですって。お父さん本当に天国行ったんだって、悲しみじゃなくてすごい喜びがあったって言いましたね。でしかあごめん大事なこと一つ忘れた。それでね、実はね、その救われた後、実はしばらく経ってまた病気になった一回。でその時に今度はお父さんがやってきたんですって。それはね、やっぱり、久しぶりでぎこちない、二人ぎこちない、やっぱりそりゃそうでしょ。そのうちお父さんがいきなり泣き出したんですって、合流して。それで本当に悪かったって、本当に申し訳なかったってね、ボロボロ泣きながらね、真剣に弟の前に悔い改めたんですって。お父さんがね、もうお父さんはいいよって言ってね、和解したんですよ。 救われて、タバコやギャンブルを全部さっきから解放されて、でもう当然ね、前死にそうになった時にもうかかりたくないと言われて息子と回復して、最後は天に帰っていった。特別なことだと思わないでください。言葉と祈りと教会というこれがあると、誰にでもどの人にでも神様はそれぞれに問題は違うでしょう。でもどの人にも神様は同じようにそういう神の愛を注ぎたいんです。これね、前田さんがねボロボロ泣きながら説教したんで、最後にねもう一つおまけがあるんです。お父さん宮崎市都城出身なんです。生きてる間はね特別彼を明かしたわけじゃない。でもそれを秀子さんが明かして書いて、それが東京アントニオ教会のホームページの片隅にある片隅に探さないと見つかりません。ところが宮崎のあるご婦人が、ご主人がアルコール中毒で苦しんでたので、アントニオ教会のホームページを見てそれを見つけ出して、それを読んで感動して宮崎教会に来て、そしてその人が失敗一つだけ6人でやってきて、その人のご主人も救われて洗礼を受けました。で一番多い時20人ぐらいまでなりました。開拓教会ですからね、宮崎に小さなリバイバルが起こったんです。これお父さんの証が持ち られて、それね見事です。で、まあ、ダビデも覚えてます、ここで話されたんです。ボロボロ泣きながら言われましたよ ね、あなたもね泣かずには語れない、もう嬉しくてあまりに神の愛に感動して、神はあなたにも与えたいんです。あなた本当に素直に正直に神の前に出ていき、神の言葉を聞き、御言葉を通して語られますからね、聖書を読んでください、触れてください。そして教会っていうのにしっかり立っていると、神様あなたにもその恵みを注ぎたい。そしてもう時間ですから、ね、最後見てました、岡田さんの話ね、あれ詳しく言うと長くなるからパッと言いますけど、岡田さんはオバマ出身、末っ子ですよね、甘えん坊ですね。私も末っ子、とっても素直でいい子なんですけど気がいかない、ね、私もそう、ね、ところがね結婚した、なんか役所どっかに勤めてる時になんか見染められてね、それで結婚した。で本人は言ったらこう言いますよ、で有江の農家に引っ越した、結婚を嫁いだ有江って感じですけども、だから有江の農家 で一生懸命やったんですよ、仕事の、あ、農家の仕事、夫に愛されたくて一生懸命やった。男の子が生まれて、その後また男の子2人、双子が生まれて3人子供が恵まれて、でお正月も盆もないんですって、もう本当に一生懸命仕事したって。あんまり一生懸命やりすぎて体がボロボロになって疲れたんですね。まず体が病気になりました。でお家で寝たんです。農閑期はいいけど、農閑期ってね猫の手も借りたいんで、農家はその時に姑さんも舅さんも仕事に行くのに自分は行けない。それだけじゃない、まだ小さい男の子3人、男の子3人大変ですね、それがいるのに面倒見てあげたくてたまらないんだけど見てあげれない、病気だから。で気遣わなくていいったって気遣うでしょ当然ね、気遣ったがいく自律神経失調症になるんですよ。で病院に行ったら病院の先生がいい先生なんでしょうね、正直すぎる、はっきり言いました、このあなたの自律神経失調症は一生治りません、一生治りませんって言われたもんだから、姑さんと姑さんがこう一生治らないんだったらちょっと問題だねって言って、久江さんの両親に話をして、両親同士が話し合って、じゃあ協議離婚、嫌いになったから協議離婚ね、じゃあ離婚しましょうってなって実家に戻ってきた。もう子供たち可愛くて仕方ないし、ご主人のことも好きだったんです。ご主人だって久江さんのことをよく思ってた。でももう一生治らないんだったら仕方ないなって協議離婚なんです。そりゃ思いますよね、世界で一番不幸だって。だって一生懸命仕事したんだから、ね、でもね罪人って悲しいですね、一生懸命やってもこういうことが起こるんです。それでね彼女はね自殺未遂を3回するんですね。で実家のお兄さんと両親がいたんだけど、一生懸命やるんですけど全然ダメなの。それでもう自殺未遂もするし、ね、仕事もあるからお兄さんも家族もね、それでねもう手に負えなかったの。それでね当時自殺部だと思うけどお兄さんがいた、岡田、イスラエル岡田牧師ね、お前こういう時に言うんですよね、お前クリスチャンだろ、こういう時にクリスチャンだろって言うんですねお前クリスチャンだろ、なんとかしてくれって言って、それで岡田さんがね言ったね、岡田牧師はね、分かりましたって、ね、イエス様が大丈夫、ね、任せなさいって感じでね受け取る。でも皆さんいいですか、岡田さんは受け取る、実際受け取ったのは奥さんね、でねちょっといろいろあったんで教会連れてこられたん。1回目はねいつも言ってるけど、これ本当の受け皿じゃなくてね、 本当に暗かった。あれはもう霊だと思います。死の霊。普通じゃなかった。ちょっと尋常じゃない暗さだった。あとなんかこっちまでが引きずられるような暗さだった。あれはちょっと本当に苦しかったんでしょうね。それで霊を引っ込んだんでしょうね、きっとね。でね、2回目か3回目はどっちだったかな。本当にその信じたんです。本当に信じたんです。悔い改めて。誰かを責めるんじゃなくて、自分を呪うんじゃなくて、本当に悪かったと思って悔い改めて、本気で罪を悔い改めて信じたんです。ダビデ前田牧師の奥さんのお父さんも一緒ですけど、本当に悔い改めたんです。そしたらね、喜びが来た。もう突き上げてきた。あれはもう、ちょっと、今でも笑顔が素敵ですけど、あんなもんじゃなかったの。もうなんかこう喜びが突き上げてきてですね、こう顔が勝手に笑ってるから。で、講談立っただけでね、もう受付の人までみんなね、こう喜びがこう、なんかこう流れてくるね、喋らなくても。これ本当お気づきじゃないんですよ。それぐらい変わったんです。もう本当に暗かったから、あれはちょっと数字じゃなかった。で、彼女は最初叫んだんです。神様助けてくださいってさっき言ってたでしょ。神様知らなかったけどね、どこから。で、岡田牧師は教会連れてきたの、教会に。教会でキリストに出会ったん。本当にほっとする場所を見つけたん。一生懸命仕事して何をやってもうまくいかなくて、もう本当に疲れ切っていて、どこに行ってもなんか辛くて、もう死にたいって、もう早くいなくなりたいと思ったけど、ほっとする場所が教会にあってキリストがいたからです。そしてそこでイエス様に出会って救われちゃったん。その後のことはもう今日は話しません。息子さんと出会って息子さんが訪ねてきて、次男坊と三男坊は彼女が洗礼を授けて、ご主人も戻ってきて、和解して、うどん伝道して、うどん、ご主人が好きだからうどん作って、食べたいって、うんって言った。じゃあ信じるって、はいって言って信じて、ちょっと細かいこと話しません。姑さん、予言があった、お姑さんも行きなさいって、彼女は従って行ったん。ほいで、本当に謝って、お姑さんにご迷惑かけましたって、ほいで、エス様伝えたら、姑さん、エス様も信じたん。1ヶ月後、天に帰ったん。天国で会えるんですよ、姑さんに。永遠に。だね、これが神なんですよ。これが主なんですよ。十字架はいつもこの地上で解決できない問題なんて十字架にはないんです。十字架がある限り、どんなことでもイエス様は解決してくださる。もっとストレートに、もっと素直に、もっと大胆に主のもとに行けばいい。そして心を神様に聞けばいい。いろんなこと聞きすぎてる。人の意見とか人の考えとか、いいですよ、その道の専門家の意見を聞くことは私はダメだと言いません。病気ならおじさんの言うことを聞くことは必要でしょう。でもそれ以上に神様の言うことを本当に聞いてください。イエス様があなたに言いたいことがたくさんある。この聖書には9000だったと思う、9000の祝福って言葉があるんです。本当にあるんです。そのうちいくつの祝福を受けてますか？3つ5つ10個、100個でもまだ少ない。本当にあるんですよ。神様はあなたを祝福したくて仕方がない。だって永遠の命を与えたんだから。天国来てから祝福じゃなくて、この地上でもその命の喜びを与えたい。だって殉教者たちだって全て失ったように見えるけど、あんなに喜んできてなかった。それを見てみんなが私もイエス様を信じて殉教したいっていうぐらい、それぐらい彼らは喜び出されてたんだ。誰が見ても客観的に彼らを失ったんじゃないんです。本当のものを知ってた。それ本当に知ってたから喜んで死ねた、殉教できた。で、本当にイエス様と知ってるとね、それが起こるんで、それを私たちに神は与えておられるんで、いいですか、素直に祈り、この言葉に聞く。そして教会にいるとそれを体験していくんですね。それをね、どうぞしてください。ちょっと駆け足で今日話しましたけど、一つ一つの話がね、本当に神様の御業なんで、今言ったのは小須田牧師のも聖書ってこんな、あいつのあたりにありますし、今言ったダビデ前田牧師の奥さんの秀子さんのお父さんのことは映像さんに出てますから、ぜひご覧になってほしいし、来週か再来週ね、ここでも見たいと思ってますけども、ぜひね、知ってほしいと思いますね。繰り返しますよ。彼らは特別だったんでは全然ありません。彼らも特別でした。でもあなたも私も特別です。私8人子供いますけど、どの子も私にとっては特別です。今日一番7番目、女の子の一番下はね、今日看護師の国士なんです。昨日地震があったので1時間遅れたそうです。ああね、大礼拝の時間にやってるかと思ったけど、ちょっと1時間遅れたから、今やってることかなですね。どの子も特別なんです。神様はあなたにも同じように、本当にあなたに用意されてる祝福があるし、あなたが本当に自慢されてるんだって分かるように 知ってほしい、注ぎたい、どうぞそれをね、お互いあふれるほど抜けていきたいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、御言葉をありがとうございます。あなたは生きておられる神様で、私たちに本当に豊かな祝福を注いでくださり、命を与えてくださいました。一人子のイエス様を、一人子のイエス様を私たちに与えて永遠の命を与えてくださり、本当にありがとうございます。私を愛して十字架にまでかかり、そして復活した父様が共にいてくださることをありがとうございます。このことを知識で理解したわけじゃなくて、本当に生活の中でこの地上にいる時から実感し、その愛の素晴らしさを具体的に体験していけれるように、一人一人にどうぞ導いてください。許されている問題や困難、病気、それを通して逆にあなたの愛の深さを、命の素晴らしさを知ることができるように、どうぞ導いてくださることをお願いいたします。お祈りしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔やみをしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に大胆にあなたの願いと求めを主におっしゃってください。主はその願いと求めに答えられます。天の父様、一人一人の心の叫び、自分のこと、家族のこと、友人のこと、また健康のこと、経済のこと、将来のこと、お仕事のこと、いろんなことがあります。その一つ一つの叫びと願いに応えて、具体的に手を伸ばし、宮田を話してください。また言葉を与えてください。安心しなさい。あなたの祈りは聞かれています。あなたは忍耐してきましたが、その忍耐の答えと実をあなたは必ず見る、速やかに見ると言われます。イエス・キリストを願って心と体を完全に癒されよ。糖尿病、認知症、また、後遺症、イエス・キリストって命ずる、ことごとく癒されよ。イエス様、もう普通治らないと言われているこの糖尿病、認知症、それからいろんな病気の後遺症、イエス様って命ずる、完全に癒されよ。消えてなくなれ。なんか一歩踏み出しなさい。ある方は恐れずに信じなさい。ある方はあなたは信仰に立って洗礼を受けなさい。ある方は聖霊のバプテスマを求めなさい。ある方は賜物を持ち始めなさい。あなたの手を置いて祈りなさい。あなたは賛美していますが、もう一歩踏み出して私が示し場所に行って賛美を始めなさい。なんかあなたは知っている、その一歩踏み出しなさい。その時に神様の愛をあなたを通して流れていきますし、あなた自身がそれを深く知るとしようございます。イエス様、一人一人にどうぞあなたの手を伸ばしてください。すごい遠回りしたと思っている人はいるんですけど、確かに遠回りに見えます。でもそれは遠回りでないことをこの後知るでしょう。あなたが通ってきた一つ一つの事柄が実はあなたの人生にどうしても必要だったということを、この後にあなたは知るようになるとしよう。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。イエス様、どうぞ一人一人の願いというのを聞き、癒しを与え、解放を与え、導きを恵みに与えてください。私は朝ごとに聖書を通して夜ごとに語るので、神の言葉に触れなさい。心をニュートラルにして神様語ってくださいと思ってみなさい。そうすると私はあなたにはっきり分かるように語ろうとしられます。その言葉はあなたを新しくすると言われます。イエス様、感謝します。ありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお立ちください。ハレルヤ、賛美します。
ハレルヤ、ハレルヤ、
仰ぎ恋願わくば主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが私たち一人一人とともに、一同とともに、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。